モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サワダベラマニシカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシカパダンサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
マカハンニャハラミタシンギョNyaharamita Jisho Kengo くしゃりし、ふいくくふいちきしきそくぜく、そくぜしきじゅうそんぎょしきやくぶにょぜ、りしぜしょほくそふしょふ、めつふくふじょふぞふげんぜこくちゅしきむじゅそんぎょしきむげんにび、しにむしきしょこみそくほげんかいないしむいしきかいむむみょうやくむみょうじんないしむろしやくむろしじんくじゅめつどむちやくむとくしょとこぼないさたはんにゃはらみたこむけげむけげこむくふりさいてんどむそくぎょねはんでしょぶつえはんにゃらみたこと、くあのくたらみゃくさんぼだいこちはんにゃらみたぜだいじんしゅだいみょうしゅぜむんじょうしゅむとどしゅのじょういさいくじつふこうせつはんにゃらみたしゅそくせつしゅわすやてにゃてはらにゃてはらそにゃてぼじそわかよ、願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを、
はい、結構です。はい、その、あの、ペーパーのね、その後に書いてある仕草願というのは、あと、この話の後に読みますのでね。もし毎日誰か来たらパッ言ってくださいね。うん、そうだね。ちょこだけだけど、大丈夫。あ、また。はい。田中さん、いいです。大丈夫。それ、後でやりますから。はい。バジルか、あれは。
バジル。
バジルの種だ。
収穫をしようと思った
。大丈夫。まだ。はい。今日は10月21ですね。はい。鎌倉は快晴でかなり暑くなってきてますね。はい。はい、いくつか、告知をしてから、お話にね、移りたいと思います。今日の題はね、今朝、ママヨーガの知らせをね、メールで出して、赤ん坊が宇宙人じゃないかってね、書いたけど、だけど考えてみたら、別に赤ん坊だけ宇宙人じゃなくて、我々はみんな宇宙人なんですよ、ね、だけどみんな地球の人間だと思ってるじゃないですか、ね、ちょっとその点についてちょっと今日きちんとお話ししたいと思いますの で題はね、あなたも私も実は宇宙人なのにっていうね。あなたも私も実は宇宙人なのにっていう。なのに忘れてるでしょっていうことね。みんな地球人だと思ってるでしょ。で、この地球でこんな惨めな地球になっちゃったでしょ。そういう話ですね。だからそれをどうやってもう一回、実は我々宇宙人だったじゃないのよ。ね、っていうところからね、お話ししていきたいと思います。そんなこと言ったあれだけど。はい。いくつかね、告知ですね。だから今、ママヨガのことを話をしましたけど、今朝ね、メールで、案内出しましたけれども、東玲子先生がね、ここのヨガクラス担当されている、一本は水曜、土曜、日曜、やって、今はもう今日も午前中ね、たくさんの人来られて、その人たち全員が、そのまま今いらっしゃってますけどね、一本でやっていて、でそれ以外にね、もともと横浜でが本拠地だったので、保土ヶ谷公園の、カフェのね2階を使って、ヨガクラスをされています。でそれが火曜日と、土曜日なんですけども、で土曜日の午前中は一般の人なんだけど、火曜日の方がね、2クラスあって、両方とも、ママヨガっていうのをねやってらっしゃいます、ね。前は1クラスだったんだけど、最近2クラスに増えて、ね、でそれで保土ヶ谷の方はいいんですけれども、一方の方ですね、水曜日のね、っていうのも平日で、で午後2時からなんですよ、ね。それで、今までね、まず男性来たこと誰もいなかったですね、水曜日はね、見事に、それなので、もう水曜日をね女性限定にしちゃって、事実的にはもう女性限定だったんだけど、これから一応女性限定にして、で鎌倉のママたちがね、ママたち、赤ん坊のいらっしゃるねママたちが何人かから問い合わせがあって、鎌倉で、つまり一方案でね、ママヨガやってくれないかっていう話が、東さんのところに何いくつかあって、だったらば、こちらの状況も、それを必要としている状況も、ね、ぴったり一致するので、だったらやりましょうっていう、ね、話になってます。ですから、具体的には、今度の水曜日かも、申し込みがあれば始めますけどもね。ですから、これを聞いている、ポッドキャストを聞いていらっしゃる人の中でね、興味あったら 本人じゃなくても、まあ、鎌倉周辺にママいるな、友達の中にね、いたらお知らせしてください、ね、でそこにも書いたけど、ママヨガというのはただ単にまあ赤ん坊ね、今育児していて、でまあそれは大きな社会問題としてね、母親たちが非常に孤立しちゃっている、ね、で一日中子供の相手をして、で、まともに話を聞く大人の相手が自分の旦那さんだけだ、旦那さん以外の大人とは一切口聞かない、聞く機会がないっていうね、非常に孤立した状態の中で育児をしている、ね、だからまあそういう人たちにね、同じママ同士で会える、まあもちろんそういう機会いっぱいあると思いますけどもね、実際ヨガということで、できたらいいんじゃないかっていうのは非常に表面的な理由で、実はそれは実はそんなに表面的な理由であって、本当の目的っていうのはそうではなくて、まあちょっとそこにも書いたけどね、赤ん坊っていう宇宙人がまあやってくるわけですよね。やってくると、まあお母さんもなかなか出てくるわけですけど、まあでもその前はどっかがやってきて、で結局その結局宇宙人の宇宙人たるゆえんが結局お母さんたちによく分かんない、でそれで無理やり地球人化してしまう、でそれでまあ何が何だか分かんないことに子ども自身もか、あるいはお母さん自身もなっていってるっていうのは、まあ私は実情じゃないかなと思うんですよ。っていうのは、まあこの間ね、メールにも書いたけど、私の友人の、たちが稲村ヶ崎の山の方にね住んでて、日本人の奥さんとメキシコ人の旦那さんのね夫婦ですけど、その人が2人目の男の子をついこの間ね9月の終わりに産んで、でこの間ちょうど30間ぐらい経った、アントニオ君という子ですけどもね、会いに行って、私と東さんとあとコンさんというねタオヨガの人と3人で、でそれでまあ3週間の子供をまあ抱っこして、もう完全瞑想状態ですよ、あの人たちはね、あの子たちはね、まあそれは皆さんが瞑想状態っていうのはどういうものかをちょっとでも知っている人だったらば、でその赤ん坊の抱いてみればね、赤ん坊がどういう精神状態に今入っているのかすぐ分かると思います、ね、だからまだもちろん言葉はないし、言葉は知らないし、ね、余計なもの一切ない、ね、そういうところで人間の魂というのはどういう状態になるのかって非常によく分かると思います。で特に瞑想している人間だったらそれはわかるでしょうね、でまあそれを改めて感じて、でもこれをまた教育と称してまた余計なこと、まあまあバンバンバンバン入れてっちゃって、その果てに惨めな子供になって、惨めな大人になって、惨めな世の中を作っちゃうんだろうなっていうことはもう目に見えてるわけですね。だからそこら辺でね、もうちょっとなんか別の新しいあり方があるんじゃないかね。だからそれを全面的に一般が責任取るなんてことはそれはいくらなんて無理だから、まあ少なくともね、その新生児からハイハイぐらいまでですね、の子供たち、まあ、1歳ぐらいかなぐらいかなの1歳の手前ね、1歳の手前ぐらいのまた小さな赤ん坊を今育てているママさんたちね、ぜひいらしてまあヨガやりましょう。でヨガ、なぜヨガかって言ったら、ヨガというのはもともと宇宙に帰っていく、ね、そのための、技法ですから。だからもうすでに宇宙人である赤ん坊を横に置いて、地球人化してしまったママたちがもう一回宇宙人に戻るっていうね、それがママヨガの目的です。ですね。いいですね。はい。っていう、のですので。ね、そしたらなんで、まあ、育児大変に決まってますよ、ね、おしめは変えなきゃいけないわ、ご飯は、ね、おっぱいやんなきゃいけないわ、で夜泣きはするわで、ね、それはお母さんたちもうヘトヘトだっていうのはもちろん分かります、ね、何もそんな甘ったるいこと言ってるわけじゃなくて、 だからそういう、もうお母さんたちみんなヘトヘトで疲れてらっしゃるだろうけども、あのでもね、その意味がはっきりすればもう人間ってできますから。あの意味がはっきりしないとき、意味が分かんないものをやらされるぐらい人間にとって辛くて、そして実際疲れちゃいますからね、だからね、あのお母さんたちにもうちょっとね、あの子供っていうのは一体どういうことなのかとかね、まあ、一方であまりこういう話題ってほとんどしてこなかったけれども、っていうようなことをね、あのママヨガっていう時間を通して考えられたらいいんじゃないかなって思ってます、ね。ですからもうとりあえずもう今度の水曜日からね、午後2時からやります、ね。まあ、いつも午後2時からやってましたけども、で、まあ、ママじゃない女性ももちろん OK ですね。ただあの、ママたちちょっとあの授乳したりしなきゃいけないので、ちょっと男性の人はね、あの遠慮してもらいますって言っても、まあ、今まで男性が水曜日いらしたことないんで、まあ、問題ないと思いますけどね。男性の方はあの土曜日と日曜日、土曜日の午後と日曜日の午前中、ね、にぜひいらしてください、ね。今日もたくさんの男性の方来てましたけど。と、ね、いうことですね。はい。でそれで、でこの宇宙人ということについては今日のテーマなので、またもっと後であの展開していきますね。まあ、それとね、あの一方案が一番今日あの関心があるのは、その生まれたばかりの赤ん坊からあの小さな子たちですね。それとあと老人たちですね。で老人たちっていうのはまた宇宙へ帰っていかなきゃいけないわけですよ、ね。だけど宇宙人が宇宙に帰っていくっていうのは全然何の問題もないじゃないですか。だけど日本の老人たちがみんなそれを恐れている。なぜ？自分たちが地球人だと思っちゃったからでしょ。地球人だと思っちゃったから、地球人が宇宙に帰るっていうのは非常に怖いわけですよ。だって全然違うんだから、地球と宇宙っていうのは、ね。で地球から離れた自分はゼロ無になっちゃうんじゃないかとかね、なんかいろいろ恐怖して、で、人生の終わりにあるものをろくに考えないで、人生を過ごしてしまう。でそれがもう人生もいよいよ最後になって、70代80代90代になって、でももうすぐなのにそれも考えない、ね。でそれがね、辛いことだからもう考えないのはよくわかるよねって話ではないんですよ。それは皆さん勝手に地球人だと思い込んじゃったから宇宙に帰るのが怖いって思えるだけの話であって、でも皆さんは地球人じゃなくてもともと宇宙人だったんだから、宇宙人が宇宙に帰るのは全然怖くもなんともないわけですよ。だからそのなんていうかな、日本の特に現代のマーケー、日本だけじゃないですが、アメリカもいい勝負ですけども、あの日本やアメリカの老人たちがどうしようもなく惨めだっていうのは、お金がないからじゃなくて、まあお金もないかもしれないけども、それよりかやっぱり、いよいよ地球を立ち去らなきゃいけなくなる時のがただ単に怖いっていうね。だからもう考えたくないっていうね。っていう話じゃないですか。ね、だからそれは、あの、もっともな話ではなくて、全然勘違いもいいところなんですよ。ね、だから勘違いもいいところで、あなたは地球人じゃなくて本当は宇宙人だったでしょ。宇宙人が宇宙に帰るのは全然怖くもなんともないよっていうことさえ分かれば、あのもっとね、日本の老人たちが元気に楽しく嬉しく幸せに、自分の人生の最後の時期を過ごせると思うんですよ、ね。でそれはまあ私もあの80代後半の親を抱えてますからね、だからって言いながら、まあなんどうしようもないんですけども、私はとにかく、ね、うちの親にはあの幸せに人生の最後を全うしてほしいと思っているんで、まあ今からいろいろ言ってきますけどね、あのですから、まあ今の現代の日本ね、あの老人問題で大変な問題になっちゃってますけども、だけど、まあ、介護福祉がどうのとか年金がどうのとかね、まあ、あるけど本当はそんなのが問題ではなくて、本質的に地球を立ち去ることの怖さじゃないですか、ね。 だけどそれは全然怖いもんではないんだよってことが分かったら、あと年金がどうと介護保険がどうのか、そんなの単なる、ね、政策をどうするか、ね、の問題だから、それはどうにでもなる話であって、本当にね、その点を抑えれば日本の老人たちも再び元気になれるし、でそしてそれは全然日本の伝統になかったことではなくて、まあアジアの伝統というのはまさにそういう伝統だったからこそ、老人たちというのは常に尊敬されてきた。そして老人たちは常に聖なるものとされてきた。なぜ？いよいよ老人たちのいよいよ時間的に、宇宙に帰っていくのがもう間近だから。だから、でそれを感じ取った、アジアの老人たちはみんな半分宇宙人化しながら地球を立ち去っていったっていうのが事実じゃないです。これは私全然私の創作じゃないですよ、ね、アジアのどんな伝統でもそうなってるじゃないですか、ね、で現代の日本だけが今そこからその伝統から外れて老人たちがみんな苦しんじゃってるっていうだけで、だからもう一回伝統に戻ろうよ、伝統に戻ろうよって、ただ単に古臭いことを蒸し返すってことじゃなくて、全く新しくね、自分たちが実は宇宙人であるってことをもう一回、認識し直そうよっていう話なんですよ、ね、はい。でそれが、まあだからなんとかね、私なんとか一番したいと思ってるのが、生まれたばかりの赤ん坊たちと、あともう人生最後になった老人たちね、この2つに対して一方は責任を取りたいと思ってます、全面的に、ね、でそれはその2つはまさに、今の間違った思い込みね、自分たちが地球人である、っていう間違った思い込みによって、苦しんでいる、あるいは、苦しまされている2つのグループだからね、赤ん坊。せっかく宇宙人として生きていきたいのに無理やり地球人化されちゃうと、あと老人たちは宇宙人として宇宙に帰ってくるの何も怖いことないのに、地球人だと思い込まされていたから急に怖くなってしまうっていうね。だから思い間違いが一番悲劇の形で現れているのがこの2つの時期ですね、赤ん坊の時期と、人生最後の時期、ね、だからこれに対して、本当はね、本当はそもそも我々は宇宙人だったんじゃないのっていうことを、少なくとも2つに伝えたい。でまあ赤ん坊はちょっと言葉が通じないから、まあ、ママたちに伝えたいっていうね、でそういう目的でママヨガをこれからやりますですね。いいね、はい、っていうのでママたちぜひぜひいらしてください、ね、鎌倉、まあ、どうしてもママたちだからそんなどこから来れないでしょうけどもね、水曜日の午後2時までに来れる人だったらぜひぜひ、ね、横浜だろうが藤沢だろうが、ね、ぜひいらしてください、ね、はい。そういうことですね。これはママヨガとの関連で今日のテーマですね、でだから子供、赤ん坊と老人のこの2つを、抑えて、でそれで、まあ、あと残りの世代を挟み撃ちしちゃえば、ね、まあ、残りの世代も同じようなもんですからね、いけると思います、ね、だからちょっとまあ、ここで別に老人ホームを経営するってわけじゃないんですけども、ちょっとねやっぱり老人たちに対してもうちょっときちんと責任を取っていきたいと思ってます、なんて、まあ、まずは私の親からなんですけどね、はい、でだと子どもたちですね、若者たちですね、はい、それがママヨガですね、それとねしばらくの、予定ですけども、来週末はまた同じ土曜、日曜の一本での座禅会で11月の初めにねの最初の日曜日が前から言ってたようにダラマ法様の、が横浜パシフィコでね、講演会されますので、法話会されますので、そこへみんなで行こうよって話になってます、でチケットねまだ買えますので、セブンイレブンの、チケット売るマシンで簡単に買えますからね、ぜひ買われて、行ってください、ね、 で昼休みとかあるいは終わった後にでもね、みんなで集まって、食事したりお茶飲んだりして話し合いたいと思います、ね、大抵ね、法皇様の質問のところに非常に面白い人たちが現れるんで、いつもその法皇様の後 あのお茶って盛り上がるんですけどね。はい、それが11月の初めですね。11月はさっと言いますと、第1日曜がそんな感じで、第2週末が、普通の一般での日曜座禅会で、第3週末が私が名古屋と京都へ行きます、ね。名古屋は一泊、土曜日の一日座禅会、日曜日が、山下の一等園さんでの座禅会ですね。で最終末が、最後の第4週末が、菊花接心、菊の花の接心、まあ、11月の接心するのは今年初めてなんですけども、よくは11月まできちんと活動するのも今年初めてなんですけどね、やります。でそれはいつ も金曜日から火曜日やってますけども、今度の場合は木曜日から月曜日までやりますっていうのは、接心終わって、数日後にちょっともう、私と東さんが台湾経由でインド行かなきゃいけないんで、ね、そんな感じで、ね、ですからもうそれ全部、サイトの方に発表してありますから、それを見て、来てください、ね、もう本当に残り少なくなってきました、ね。で12月は、ね、インドへずっと行って、1月の2日ぐらいにインドから台湾へ移動して、そこで10日ぐらい行って、でその間にリトリートを多分2回あります。で一つがあのトレンドマイクのスティーブ・チャンさんのファーレン花ハスですね、ファーレン市での、瞑想センターでのリトリート、それからもう一つが、ね、ケリーさんがもう一回なんか短いのを計画してますけども、ね、まあ、でもともかくファーレンの方はぜひぜひいらしてください。あの今年の5月にやったのは、ね、まだできてなかったので、私と東さんだけが行ったですけども、今度はね、あの大々的に皆さんを、受け入れることができますので、でスティーブさんもぜひ来てほしいと言ってますから、ね、あのそれも1月、のファーレンでの接心は、ちょっと頭に入れて、ね、まあ、ただね、あの言葉がちょっと英語と中国語だけになっちゃうので、まああのちょっと日本語の通訳入れる余裕ないんで、まあ、その点はご勘弁願いたいと思いますね。まあまあ、もちろん私とあのプライベートに日本語で話すとかでありますけども、あのダルマトークとか、ね、インストラクションがみんな英語と中国語だけになりますので、ね、その点はお願いします。はい、そんな感じであの今年もあとちょっと、終わりが見えてきちゃったんでですね。はい、そんなんでいいかな。はい、はい、じゃあもうどんどん入っていきますね。あの、先週ね、あのティク・ナット・ハン氏の話を持ってきて、瞑想っていうのは一人でやるもんではないというか、一人でやる時代が終わったということをお話ししました、ね。で、ってことはどういうことかっていうと、もうこれからは、仲間とコミュニティとあるいは国全体でやなきゃいけないっていう話で、これはどういうことかっていうと、要するに今までは時代の大きな流れは瞑想とは一切関係ないところで流れていたって話ですよね。だから瞑想とは一切関係ないところで日本国家が、アメリカ国家が、あるいは神奈川県がとかね、鎌倉市がとかね、あるいは何とかの会社がとかね、が活動してやっていた。でそれに対するアンチとしてね、何とか個人の精神的な平安とかね、ことをするために、まあ、みんな瞑想をする。で、たとえその人が、会社員であろうが、国家公務員であろうが、あるいは日本国民であろうが、あのそれ は一応置いといて、まあ、個人的にやる。あくまでもプライベートビジネスだったわけですよ。プライベートマターだったわけね。だけど、ティク・ナット・ハン氏が言われるのは、もうそういう時代は終わって、あるいはもっと突っ込んで言えば終わらせなきゃいけなくて、で終わらせた後で、仲間とやる、コミュニティとやる、国家としてやる。これはどういうことなのかって言ったらば、それは別に国家主義がどうのとか、ね、集団主義がどうのって話ではなくて、要するにもうこれからの新しい、時代文明っていうものは瞑想とか、っていう原理に基づいて作っていかなきゃいけないって話なんですよ。わかりますかね。だから今までの大きな、時代を動かしていた流れはもう別に瞑想なんか関係なかったわけですよ、ね。なんだけども、だからこそ そういう大きな時代の流れの中で瞑想をやるとなったら、やっぱり個人として、世間と関係ない場所で、関係ない文脈でやらざるを得なかった、ね。だけどももうこれからの時代は、それはそういうことは許されなくて、全く瞑想なり、あるいはスピリチュアリティなりね、あるいは仏教なりだるま、まあどんな言葉を使ったっていいんですけども、そういうものを、根本的な原理として新しい時代を作っていかなきゃいけない。でそうなると当然瞑想というものを原理とするんだから、あるコミュニティが、ある国がね、その先へ進むためには、そのメンバー全員が瞑想しなきゃいけない。なぜかといえばそれが、根本原理だから、ね、っていう話なんですよ。ただこの話も、なんとなくなんかじゃあ学校の授業で瞑想の時間を入れますとかね、そういう話であるわけがなくて、そういうわけではなくて、だからじゃあ新しい時代をの根本的な原理がを瞑想に置くっていうのは一体どういうことなのよっていうことを本当にはっきりさせないと、ただ単にじゃあもっとなんか国会議員の先生を呼んで瞑想会開きましょうっていう話になって、まあそれはそれでいいし、で実際にティク・ナット・ハン氏なんかはね、アメリカのコングレス、下院議員たちを呼んで、瞑想会とかやってますね、もうすでに。まあだけどじゃあそれはアメリカ進んでるなって話ではなくて日本はただ今ちょっと国会議員が座禅をするなんていうのはちょっと考えにくいかもしれないけども、日本の伝統から言っては全然考えにくいことじゃなくて、良くも悪くも禅宗っていうのは日本の、権力者たちと裏表の関係にありましたからね、常に権力を持っている人が、自分がついている座禅先生といろんなことを相談する、ね、っていうのが、まあ、普通に行われてたわけですよ、ね。例えば昭和20年の8月15日にね、天皇陛下がラジオでね、玉音放送されましたけど、それの原稿は実は山本元宝さんというね、臨済宗のお坊さんが全部書いたわけじゃないですけども、手を入れてますよね。だからそういうふうに、あ、スミさんどうぞ入って、そういうふうにね、まあ実は日本の場合は政治と特に禅宗は結びついていたですよね、良くも悪くも、だから全然馴染みのない考え方ではない、ね。ただちょっとそれはあんまりにもね、それはそれでいろんな問題を含んじゃったんで、だから私もじゃあそういうふうにも昔に戻ろうよなんてこと言ってるわけじゃなくて、全く全然違う文脈で、全く新しくね、新しい文明を瞑想に基づいて作っていかなきゃいけない。で、じゃあどうやって作るのよ。その具体的な話なんですよ、今日の話はね。で、でですね、 だからそれは一つのポイントとして、あの久高の、なんていうかな、久高島の摂氏の中で、まあ、いろんなことがいくつか明らかになって、で一つが、まあ、生死の問題ね、生と死の問題が、非常にはっきりしたっていうようなこと、本当に何人もの人がね、あの打ち合わせしたわけでもないのに感想文に書かれていて、ね、でまあそれはそれで、あの先週たっぷりとね、あの生と死の問題、まあ、特に沖縄っていうところで昭和20年のね、あの6月にどれほどの血が流れてしまったのか、ね、でまあそれをまあ少なくとも本土の我々はどれほどきちんと受け止めてきたのかっていうね、問題があって、でしかも戦後っていうのは生と死の問題については一応タブーになっていた時代ですから、まあそれで生と死の問題がなぜタブーになったかっていうことと地球人宇宙人っていうのがもう密接に関係あるんですけれどもね、あのだからそういう時代だから、ほとんどあの昭和20年の6月に、5月から6月7月にかけてですね、沖縄の南部でどれほど絶望的な状況がなってしまったのか、それで、まあ、たくさんの兵隊さんと、兵隊さんだけじゃなくて普通の非戦闘員ですね、女子学生ですね、あのたちがどれほどのひどい目に遭ったのか、っていうことも、きちんとほど見てこなかった。で見てこなかったから私らは勝手になんか姫百合物語なんてもの作っちゃって、あの要するに私らの生と死のことを真正面から考えたくない我々がそれでもあそこで悲劇が起こったから、それをちょっとデフォルメしてトゥイストして姫百合物語なんてものを作っちゃったわけですね。でそしてそれを見た、そういう、ね、テレビとか映画とかを見てきた本当の姫百合の生き残りの人たちがずっと怒ってきた。なぜ？これは全然私たちのあのリアルを伝えてないから。ね、まあこういう話をしました。で、それはなぜかというと伝えきれなかったわけですね。日本の、あの戦後の、あの空間の中では。だから当然、まあ映画を作ったりテレビを作ったり人も商売でやってるわけだから、ね、視聴者に受け入れられないものは作れない。だけど日本の視聴者っていうのはやっぱり生と死の問題真正面から扱うようなものは受け入れられない。だけどで姫百合っていうのはまさにたくさんの姫百合の女性女の子たちが女性たちが亡くなっていた物語だから、だからそれをあの受け入れやすいように、まあ、物語にしてしまった。で要するにリアリティとは違うものにしてしまった。だからそれを見た姫百合 の生き残りの人たちがみんな怒っていた。でそれで彼女たちが自分自身で証言しようとして、まあ、今、彼女たち自身が証言している、ね、あのドキュメンタリーフィルムができて、まあ、それも姫百合の平和記念館で見れますし、私は見たんですけども、まあとんでもないことが起こったんだなということは本当に分かります、ね。だからそれぐらいね、戦後において生と死の問題は隠蔽されてきてしまった。でそれによってあらゆる欺瞞や、ね、ことが起こってしまったというような話を、まあ、先週しました、ね。だけどこの生と死の問題がなぜ覆い隠されてしまったのか、ね、欺瞞になったのか、でこれはもうついこれその時も言いましたけども、昨年の、ね、3.11 でも2万人約2万人 の、ね、亡くなった人と行方不明者合わせてね、なってますけど今の現在の統計ではね。だけどその人たちのことも我々は受け止めることをしなかった、しなかったじゃないですか我々はね、なぜか受け止められなかったからですね。で当然もちろん実際に被災地でね、宮城や岩手で、とんでもない目に遭った人たちはもう受け止めるも何もあったもんじゃなく、実際に自分の、ね、家族が亡くなっちゃったんだから、それはもうリアル以外の何もんでもないから彼らは受け止めざるを得なかったけど、 だけど被災地、被災者以外の日本のほとんどの人たちはやっぱり2万人の命が失われたってことに関してやっぱり私は隠蔽したと思ってます。本当に場所の中で受け止めたとは 思ってないです。でそれでまあ去年私がまずはとにかく受け止めて喪に服さなきゃいけないんじゃないのってことをまあ言いまくってましたけども、ですから何が言いたいかというと要するに67年前の沖縄を受け止められなかった我々は去年の3月のあれも受け止めることはできなかった。じゃあだからそれおかしいよねって話だったんだけど、じゃあなぜ受け止められなかったのかっていうと簡単な話で私らを地球人だと思っちゃったからですね。地球人には生と死の問題を受け止められないんですよ、なぜか、ね、そこら辺からねちょっと話を進めていきたいと思います、ね、はい。でそれで、でそれでねまあ多くの人が、なんていうかな、多くの人が、まあ、ある人なんか、もう笑っちゃったけど、その人はね、久高島の接心から帰った後 IMF ですね、インターナショナルマネタリーファンドですか、ね、が総会がありましたね、この間ね、まあもう本当に資本主義の世界のど真ん中の組織ですけどね、それの国際大会の準備の手伝いをしている、まあ、そういう仕事をしていた。でそれで久高島の接心からまっすぐにテコホテルを中心に行われた IMF の総会へ行って、まあ、そこのスタッフとして働いたっていう、でそれ彼が昨日来て、まあ、話してくれたんだけどまあそれは何が言いたいかというと、それはだからIMF でも資本主義もいいところの、ね、世界の、まあ、お金の流れの、まあ、その中心ですね、お金の流れをどうコントロールするか、でその機関が IMF ですから、今ラカルドっていうフランスの女性が、リーダーになってますね、トップになってますけども、だからそれぐらい久高島ではものすごいピュアな魂のことやってたんだけども、いきなり資本主義のど真ん中を放り込まれたっていうだけではなくてね、彼とちょっといろいろ話してたんだけど、もうみんな行き詰まりを本当に感じていて、日本もどん詰まりになっちゃってるけど、じゃあ日本だけがダメで他はいいのかっていうと、そんなことないですよね。中国は中国でいつバブルが弾けるか分かんないって、まあ、散々脅かされてるし、ね、アメリカはアメリカで、まあ、オバマさんとロムニーさん今頑張ってますけども、どうなるか分かんないし、ね、全然どっかだったらいいって話で全然ないですね。だからつまり世界のどこもが今本当に行き詰まっちゃって、でそれを何とかしようとしてるのが、まあ、もちろん IMF とか世界銀行とかの組織ですけれども、なんだけど、だけどそのトップの人たちがね、が、もう全責任を負わなきゃいけない立場の人たちが、なんか結構今、面白いこと言い始めている。ね、でつまり 何が言いたいかというと、その、久高島で感じたような、ピュアなスピーチャリティのこと。と IMF の総会って、まあ、全く両極端のように見えるかもしれないんだけれども、だけども、まあ、実際そこへスタッフとして働いて久高島接心に出て、その後 IMF のでスタッフとして働いた人が正直言ってたのは、なんかどうも違う、そんな単純に、はい、こっちが白こっちが黒なんて言えない、ね、っていうのはどういうことかというと、そういう IMF とかなんかそういう組織であればあるほど、もう 今のままじゃどうしようもないよねってことをひしひしと感じている。これはちょっとどっかの国からのお金をあれして貧しい国に回せばそれで解決するなんていう話ではもうない。なぜかってもうお金自体がもう足りなくなってきちゃってるから、世界全体のですね。だから、ね、今までだったら金持ちと、国と貧乏な国との格差を是正すればそれでまあこと足りたのが、もうそういう金持ちの国もなくなってきちゃった時にどうしたらいいのよってね、地球全体としてっていうような問題意識を、そういう人たちはもう抱えている。これはもうその通りですね。今本当に世界全体を見渡していろんな物事を考えている人たちはほぼ同じ考え方ですね。完全に地球全体が行き詰まっちゃっている。もう今までの方法じゃどうにもならない、ね、でも新しい原理がを求めてるんだけども新しい原理が見つからないっていうところでみんな苦しんじゃってる、ね、だから答えがあるからこの答えを応用すれば解決する。それはもちろんオバマさんにしろロブニーさんにしろ自分こそ答えを持ってるっていうに決まってますけどもまあそうじゃないってことを分かってるからアメリカ人もどっちにしたらいいんだって今悩んでますけどね。じゃないですか、ね、でその時に何ていうかな、で一方でやろうとしていること、あるいはティク・ナット・ハンさんが瞑想は一人でやる時代が終わってこれからみんなでやらなきゃいけないって言った時はどういうことかっていうと、ティク・ナット・ハン氏はやっぱりダルマっていうものを次の新しい文明の基礎に置こう、ダルマっていうものを基礎に置いた新しい文明をこれから作っていこうっていう、そういう話なんですよ。ただ単になんかみんなで一緒に座禅しようねって話ではなくてね、うん、で一方で私らが今やろうとしていることも全く同じです、ね。まあ、こんなちっぽけなセンターで、ね、吹けば飛ぶようなあれですけども、それでも私らがやろうとしているのはやっぱり新しい文明の全く新しい文明の本当の根本的な原理、ね、それを今きちんと作っていこうっていう話なんですよ。ここで今やろうとしているのはね、話をものすごく大風呂敷に広げちゃうとですね全然そこまでのあれもないですけども、ね、でその時に、だから新しい文明の新しい原理っていうものを、まあ、私らは瞑想ってものを通して作っていこうとね、まあ、しているわけですよ。この一方案でもね、ティク・ナット・ハンのプランページでも同じでしょうし、ね、でその時にそれですぐに私がIMF のラカルドさんと会って話が通じるかって、まあ多分通じないと思うんですけどもまあただね、スタッフとして働いたが言うにはものすごいカリスマがある、ものすごい男みたいに強いけども、だけども女性だから柔らかい部分もあるっていうね。で私もまあちょっと、もちろん会ったことないですけども、動画でちょっと見た限りでは、まあなんとなく話は通じるかもしれないっていうぐらいでね、と思いますけども、はい。でそれ でその時でそういうふうにして新しい、ね、ものを作っていこう、新しい原理を作っていこう、っていうようなことはもちろんこれ一本案やプランBHだけじゃなくて、うん、それをまあ本来の仕事としてきたようなインテレクチャルの人たちも今、まあ、いろいろやってるわけですよ、ね、でそれで、まあ私もみんなそこら辺に何を考えてるのかなっていう好奇心もあって、まあ、そういうのの記事だとか、ね、というのは、まあ目に触れる限りは目を通してますけども、ないよ、何にもないよねっていうのが正直ですね。本当に誰一人として本当にうわこれこそが新しい時代を作る本当に原理になるな、っていうようなのにお目にかかったことがない。まあ私が知らないだけかって言われたらそれまでだけど、もし、このポッドキャストを聞いていらっしゃる人の中で、うん、なんとか先生はこういうすごいこと言ってるよっていうものがあったらぜひメールでお知らせください、ね。まあ、でもそんなに手広くやってはいないけど、まあ大体 今のインテレクチャルな人たちが何を言ってるかぐらい抑えているつもりですけれどもね、だけど誰もちょっと私が知る限りはこれはというものがないような気がするんですけどもね。まあそれでそれで、まあ、まあそんなこと言っててもしょうがないから、まあちょっとまあ、そんなシンポジウムでもちょっと顔出してこようかってことでね、この間木曜日に、まあ、今寺川さん来てらっしゃるけど一緒にね行って、ポストグローバル社会はどうなるかっていうねようなまあ、シンポジウムを、まあ、覗いてきたんですけれども、まあ、内田達先生とかね小田島さんとか出ていて、まあそれはそれなりに面白かったんだけども、まあそれをまあ大体まあみんなの問題意識は同じだな、まあつまりどうやってこの発達しすぎたグローバライゼーションを乗り越えていくかっていうようなね、レベルでまあいろいろ話をしていて、でまあ一つが脱貨幣ね、社会だとか貨幣を使わないで、物事をやり取りするとか、ね、でその一つの例としてお米っていうのがあって、でお米がまあ実際に農協を通してマーケットに出て、それが米屋さんで売られて、スーパーで売られて消費者に行く、でそれはもう実際に、経済の統計として出てくる、だけどもその経済の統計として出てこないお米が大量にある。それなぜ農家の人たちがもう、農協に出さないで、刈り取ったものをもう個人のつてで与えてしまう、ね、だからそれはもう A っていう農家が勝手にやってることだから、そんなのどこの経済的な指標にも出てこないですよね。だけどその量が大量で、実は日本で取れたお米の 40% がそういうふうにして動いてるんじゃないかっていうねことを言う人もいる。まあ私も知らないですけどね。で実際に、まあ、そこで出た、そこにいらした内田先生なんか、まあ、あの人は有名人だから、それはお米を送ってくれてたくさんいるだろうし、で、あの人はまあ正直言ってお米を買う必要がないってね言ってましたけど、まあそれはその通りでしょう。だからもう要するにもらっちゃうからですね。で一方案ですらお米を送ってくださる方がいてね、います。だからそれはつまりマーケットっていうものを通さないで物事が動いている。であと、まあ、家っていうものをシェアハウスにしていこうよとかね、っていう、まあ、いろいろそのグローバルな資本主義をどうやって乗り越えるかっていう、まあ、いろんな案ですね、を、まあ、話し合っていて、で、まあ、一つ二つ感じたんだけども、一つはだってこれだったらもうとっくの昔に宗教コミュニティがやってるよねっていうことなんですよ、一つはね。でどういうことかというと、貨幣経済を超えるっていう、要するに貨幣を使わないっていう、これはまあもう、非常に極めて限定的ですけども、もうアジアの仏教国でやってますよね。でどういうふうにかというと、その、お坊さんですね、お坊さんって日本のお坊さんじゃなくて台湾のお坊さんですけども、私はお金触っちゃいけないんですよ、戒律上ね。だけどお坊さんたちは生きていかなきゃいけない。でどうするかというと、もちろん周りの信者さんたちがお米をね、お米とか食べ物、あるいは着るものね、で寝るところね、あと薬ね、これが4つですけどもね、を与える。でそれはだから完全に、貨幣には換算されない。だけども必要なものをそのお坊さんたちにある。だからお坊さんたちは、まあ、その代わりもちろんダルマを、ね、お説教する、ダルマを与える、ね、でダルマを与えても、それでそれを講演料としてお金払うってことじゃなくて、普通は、お昼で昼食に呼んで、でお昼のランチをね、お布施して、 で、そしてお布施が、お坊さんたちが食べ終わって後片付け終わって、はい、じゃあそこからじゃあ お説教ですよってなって、そこがあのダルマの会場になるんですよ、ね、それはもう普通にテアバの国では普通に行われてます。 今でもですよ、ね、ですからあの、貨幣経済を超えるっていうのことはまあ普通にアジアの宗教コミュニティでは行われていて、でその目的ももう全く同じなんですよ。要するに、全部貨幣であの、されるとやっぱり人間の欲望が際限なくなるから、そこはもう貨幣を通さないで物と物とでやり取りしてしまう。で特にお坊さんなんかだと、まさにね、貨幣経済に巻き込まれるといろいろ問題があるから、まあ、お坊さんたちが巻き込まれないように、在家の人たちがそこを守っていく、ね、でそうすることによってお寺っていうのがそれほどたくさん貨幣経済に巻き込まれずになんとか免れてきた。でそういう場所がビルマならビルマでたくさんあるっていう話ですね。 だけどそれはあくまでもあのテラバダの社会っていう、そこに住んでいる人全てがコンセンサスを持っている、ね、社会だったら成り立つわけで、ね、だから私ももちろんビルマにいるときはそうしてたけど、まあ、日本帰ってきたらそれは無理だからもうやめてますけどね。あのいやそれは日本でやったらちょっと偽善になっちゃうから、ね、まあ、やめてますけども、それはもう分かるんですよ。だから何が言いたいかというと、今あのこのグローバライゼーションを乗り越えようとして、まあ、いろんな、ね、貨幣経済を超えるぞとかね、あのシェアハウスをするぞとかね、まあ、いろいろやってるけども、それこそあのお坊さんたちの住まいというのはこれシェアハウスもいいところですよね。あの、もうあるサンガの場所があって、そこにはサンガに属するお坊さんだったら誰もが来て泊まっていいってことになってる、ね、だからそれはもうすでにそのグローバライゼーションを超えるぞっていうことで今いろんなアイデアを出しているんだけども、あれこれみんなどっかで聞いたことあるよねってどっかで聞いたことあるよねどころじゃなくて、これ何千年間ずっとやってきたことだよねっていうものばっかりなんですよ。でそれが一つだから、あのくだらないってことを言ってるわけじゃないですよ。そうではなくて、日本のような高度に発達した資本主義の、ね、社会で、の最先端の、ね、問題意識を抱えた20代30代の若者たちが今、そういうことを一生懸命いろいろやって、でその話を聞いた内田達先生なんか喜んじゃって、ね、なぜかって内田達さんはただ理論的に、ね、いろいろ書いていたようなことをもう実際やってる人がいる、うん、ってことを知って、で内田先生もあの後あのツイッターに書いてて、ゆうべ あのシンポジウムで、こういう若者たちがいて、ああこれで日本も大丈夫だと安心したってね書いてあったけど、ね、まあ私本当かなと思いますけどね。あのでそれが一つですね。でそうなんだけど、もう一つがね、だからグローバライゼーションを超えるっていうことで今上がっているアイディアのほとんど全てがすでにアジアの宗教的コミュニティの中で行われてきたことだということが一つです。でもう一つがね、あのやっぱりそのなんていうかな、情報っていうものがあの情報っていうのは情報に過ぎないだなっていうことでね、あの、でどういうことかというと、まあまあ私がまああのまあ私は普通にインテレクチャルの人たちを粗末しあの信用するとかね、あのそうはずもないんですけども、で一体じゃどこがそうなってるのかっていうと。これは池田さんが書いてあることなんだけど、 まあ、いろんな、ね、インテレクチュアルの世界ではいろんなブームが行われる、が出るわけで、なんとかブームっていうね。だけども私はああいうのは信用に値しないということぐらいすぐわかるのである。なぜわかるかというと、思想、哲学、つまり考えること、それを見事に情報という形で捉え論じようとしているからだ。そのことだけで十分に信用に値しないのに、まあいい大人が情報の洪水の中を軽やかに遊んでみせろなどと吹くのを聞くのは、これは大げさではなくヘドを出る思いがした、で要するにどういうことかっていうと、まあ、情報だったらば当然それは新しい情報と古い情報とかあって、だからもう簡単にすぐに古くなっちゃうわけですね。要するに流行遅れになってしまう、ね、でそれでまあアタフタしてしまう。 今何が流行してるのよとかね、あそれはもう流行遅れだよねとかね、そういう話で。だからそういうのを見ているとどういうことかというと、なんだ要するに自分の考えに自信がないからじゃない、自分で考えてないからじゃない、ああいった人々は気の毒に情報を知識にすることができないのだわ。私は軽蔑しか覚えなかった。ああいったきらびやかな頭の知識人とは違う素朴に考える頭を持った我々には情報の洪水なんかは最初から存在しないのだ。自分が本当に知りたいと願っていることだけをまっすぐに問い考え詰めていけばいいのだ。選ぶ必要も競う必要もない。実は情報に過ぎないような知識の新旧や多か多い少ないですね、いや出典を競い合うのは自分の頭で考えられない紛れもない証拠と、そう思って見ていればいい。気にすることはない。人生は短い、だからあの、ね、結局どういうことかというと、その何ていうか、そういう議論に対する私らの根本的な違和感というのはやっぱりそれが単なる情報に過ぎなくて、あの要するに考えられたものに過ぎなくて、だから、真理とは違うっていうことですね。でそれでそんな、まあ、そういうシンポジウムの出てくるようなインテレクチャルな人たちはどう、まあ、直接関係なくて、あので問題はね、我々にとって瞑想とか仏教というものですら情報になっていたってことね。あるいは情報として情報処理をしてしまう人たちが結構いたって話だったじゃないですか、ね、でそれに対してもう私らは圧倒的に反対してきたっていうことですね。はい。でそれで、まあ、これでようやくね、あのいよいよ宇宙人の話に入れるんですけども、はい。でまとめますよ。でどういうことかというと、あのこの間の、世親から生と死の問題が出てきて、で結局生と死の問題 が一番あの極限な形で出たのが昭和20年の6月の沖縄での南部である。そして去年の3月11日の、三陸沖、宮城から岩手の海岸沿いである、ね、うん、まあもちろん他にもいっぱいありますけども、少なくとも日本人にとっては、ね、だけどもそれをまともに受け取れることはできなかった、受け止めることはできなかった。でそれはなぜなの、それはそれをまともに受け止めるだけの、力が、度量が今の日本人にはなかったから、戦後の日本にはなかったから。それはなぜなの、それは我々は地球人として生きてきちゃったからですね。でそして、それがあのもう宇宙人であることを忘れてしまって地球人になっちゃった、証拠ですね。なぜか、地球人には生と死の問題を扱えないからです。わかりますかね。地球人として生きている限りは生と死の問題は扱えません。 でそうなるとどうなるかというと、生と死に一番近いのは誰、赤ん坊と老人たちですね。赤ん坊っていうのはもう生まれたばっかりで、老人たちっていうのはもうそろそろ人生の終わりに近づいている。だからこの地球人として普通に生きているのの最初と最後ですね。だから最初と最後だからこそ生と死の問題にダイレクトにつながっている。だけども、地球人っていうのは証拠、地球人の証拠の一つの特徴というのは生と死を扱えないというのが一つの地球人の証拠特徴で、だからこそ、我々は、生と死が扱えない地球人として生と死に近いところにいる赤ん坊と老人たちをうまく扱えなかった。でどういうことかというと、結局赤ん坊の本質を理解できなかった。老人も人生が終わるってことの本質を理解できなかった。でそのために我々は赤ん坊の魂を汚してきてしまった。そして老人たちはそのために、人生が終わるのが怖くて怖くてもうたまらなくて、でそれでああもう何も考えたくない、で惨めな老人になっていく。そして惨めな老人を見ている若い人も、ああ年を取るってこと、死ぬってことはただ単に惨めで恐ろしいことなんだな、だからもう考えるのやめようよねっていう恐ろしく薄っぺらな人生感が持てなくなってしまったという話じゃないですか、ね、だから私らはでそれが生と死の問題でね。でそれで、今、先週から出ているように、瞑想っていうのは一人でやるものではなくて、これからの時代はみんなでやらなきゃいけない。どういうことかというと、要するにこれからの時代の新しい文明の根本的な原理を、きちんと瞑想と瞑想が示すものに置いておく。瞑想と瞑想が示すものを基礎として新しい文明を作っていく、ね、そういう、気構えがとにかく瞑想をやっていく人間には一番大事だってことを、ティクナタンさんは言われるし、私も本当にその通りだと思うんですよ、ね、でそこまで踏まえた上で、じゃあどうやって新しい原理を作っていくかというときに、一番大事なのは原理というのも単なる情報扱いしないということですね。だからこれこそが新しい原理なんだっていうみんな言うし、言うけどもそれを全部見ても、あこれ単なる情報じゃないってとしか思えない。あるいはなんか目新しいアイディアとして、なんかそれを目新しい、これこそ目新しいアイディアですよっていうことでね、だから家っていうものをもう所有するのはやめてシェアしましょうとかね、もう貨幣っていうのを使わないでもう物々交換しましょうとかねっていうのはなんとなく目新しいんだけど、まあ実はそれは本当はアジアのスピーチの伝統がもうずっと何千年でやってきたことだよねっていう、で全然目新しくもないってことね。だからそういう目新しそうに見えて本当は目新しくないものであったり、あるいはこれこそ新しい原理だよねなんて言いながら実は情報に過ぎなかったもの、ね、ではなくて、本当の新しい原理ってものを我々は作んなきゃいけない。じゃあそれがどうやってできるのか、そしてさっきの生と死の問題をどうやって受け止められるのかっていうところで、我々はどういうことかというと、自分たちが実は宇宙人であるってことをもう一回思い出す必要があるんではないのって話です、ね、でそうすればね、瞑想っていうものが一体何をしようとしてたのか、そして瞑想をしようとしてなぜほとんどの人が失敗しちゃったのかの理由が全部明らかになると思います。この観点から見ていくとね、でまあちょっとそこを見ていきたいと思います。要するに簡単に話で、我々が地球人として生きたら人生というのは惨めです。 で惨めな人生を生きている人間が作る世界というのは惨めな世界ですね。でそれで惨めな世界に今いるとしたら、ああ世界っていうのは客観的に惨めなんだなとみんな思い込んじゃってるけども、そんなことはなくて、それはあなたが惨めにしたんでしょうって話になるわけですよ。であなたがって別に誰かを責めてるわけじゃなくて、我々がね地球人となっちゃったから、それで惨めて、それでこの世界を惨めなものにして、でそしてこの世界って惨めなもんだと思い込んじゃって、でそれでさらに、自暴自棄をしてしまった、してきてしまった、お互いを傷つけ合った、ね、そんなことばっかりなんですよ。でもなんていうかな、そのもうまあ私もこんな世界社会で生まれ育った人間だから、もう嫌ってほどテレビとか映画とかね、そんなあの小説だとかそんな浴びるほど接してきましたけれども、だけどなん例えばね、あのまあ時々はそういうものを断つわけですよ、接心なんかでね。接心なんか入ったらもう一切情報、外からの情報は一旦断ちますからね。それでもう朝から晩までずっと瞑想して、どこで、まあ、この一本だったり久高島のね、あの風が吹き当たる中だったり、あるいは御岳山だったり、あるいは福島の山の中だったり、ね、あるいはあの京都の東山だったり、ね、まあ、そういう聖地ですよね。まあ、一本ではの、精神は全部聖地でやってますけども、あのでそうすると、まあ、すっかり世間のことも忘れて、で、まあ、瞑想深まって、まあ、いろんなもの触れるわけですけども、まあ、それで世間戻ってくるじゃないですか、ね、世間戻ってきて、でそれで、まあ、ネットをつけて、ね、まあ、普通にネットで流通しているもの、まあ、私もそんな変な変な、まあ、変なとこ言えば変なのがあるに決まってるけど、まあ、私も別にそんな変なとこは行かなくて、まあ、普通に Google のニュースだとかね、まあ、普通のメインストリームにで載ってるようなことですね、見ても何この人はこんなにイライラしてるのとしか思えないんですよ。で なんでこの人はこんなに殺し合わなきゃいけないの。まあそれはまあ例えば映画の、まあ、ハリウッドの映画はもちろんあれフィクションだけど、それだけどもあれだけ映画っていう中でお互いにを殺し合っているね。ってことは要するに殺し、お互いに殺し合う映画じゃないともう誰も見てくれないから、だから人が殺し合う映画をハリウッドとして作らざるを得ない。だからハリウッドが悪いとは必ずしも言えなくて、それはハリウッドだってみんなが見たい映画を作ってるわけだから。ってことは要するに人間が人間を殺し合う映画を我々は見たいわけですよね。いいですか。だからでそういうのに、久しぶりに出会うと何やってんだろう我々はって思うわけですよ本当にね。でつまりもう我々がもう、ま、あまりにもそういうのばかりだから麻痺しちゃっているようなことをで、まあ、だから普段は感じない。私も普段だったらハリウッド映画見たって別に何も感じないんだけれども、あの接心とかの後にね、そういうふうに接するとうわ何なんだこいつこれはと思うわけですよ。でそれで何て言うかな、で問題はね、じゃあどうしたらもう一回我々は宇宙人として生きていけるのか。でまあだからもうその先に皆さんの質問は何、地球人宇宙人一体何を言ってるのってね、あのまあ、その質問があると思いますけど、まあ、その質問には自然な形で答えていけると思いますけどね。あの、まあ、こう考えたらいいと思います。地球人っていうのは、地球人の定義っていうのは簡単で惨めな人たちですね。で地球っていうのはどういう場所か、惨めな場所ですね。いいですか。で問題は 皆さんは自分が惨めであること、この世界が惨めな世界であることがを我々は当たり前だと思っちゃってるんですよ。でしょ、皆さんが明日職場に戻ると思いますけども、どこの職場だってみんなイライラしてるわけですよ、ね、皆さんの会社だけじゃなくて、ね、で、もうまあここ、まあ、ここに来るほとんどの人働いてますからね、その人たちから職場の様子を聞いても、まあ、みんなそうですよね。で、そうで、そんなの当たり前だって、この世界惨めの当たり前で、自分が惨めな人生を送っているのは当たり前で、でそれでも時々はいいことがあるから、まあどうにか生きていて、でそれをなんとかお酒で忘れられるか、お酒飲みながら自分はなんとか生きているっていうのが、まあ実情じゃないですか。だけど問題は、そんな風にして生きる必要あるのって話なんですよ。生きる必要あるのってことは、じゃあ死ねばいいのかって、だから死んだ方がいいって話言ってるんじゃないですよ。そうではなくて、地球人として惨めな人生を生きる必要があるのって話なんですよ。ないんですよ。ないのよ。なぜ？だって我々地球人じゃないから。ってことなんですよ、問題は。だけどみんな忘れたでしょ、すっかりと。ね。せっかく皆さんは宇宙人として生まれてきたのに、皆さんの親はもうすでに地球人化してたから皆さんを地球人として育てちゃったんですよ。でそして我々は小学校、中学校、高校、大学まで行って、で地球人になる教育を受けちゃったんですよ。本当にだって小学校の先生、中学校の先生、高校の先生、大学の先生もみんな地球人だったから。だからそこを今ね、瞑想を通してひっくり返そうとしているわけね。だから瞑想っていうのは単になんか呼吸見て、呼吸あ集中できましたとかね、そういう話じゃないんですよ。でそのレベルでやっちゃうから、だから地球人が瞑想したって大したことないんですよ、本当に。で大したことなかったじゃないですか。で大したことないどころか瞑想できなかったじゃないですか。呼吸なんか全然見えなかったじゃないですか。体の感覚なんか全然見えなかったじゃないですかね。なぜ？地球人として瞑想しちゃったからなんですよ、ね、でそうではなくて、瞑想っていうのは何かというと宇宙人に戻ることなんだし、で宇宙人にしか瞑想はできないのね。でこれはどういうことか、ね、これちょっと今から詳しく見ていきますね。要するに今この地球は汚れているわけ。なんで汚れ、まあ、もちろん原発の放射能で汚れてとかね大気汚染で汚れてるとか、まあ、いろいろあるけれども、そうではなくて、この地球を汚しているのは何かっていうと、惨めさなんですよ。わかりますかね。でこの惨めな条件があって、でそのために我々は今の別に2012年の日本だけじゃなくて、もう何千年と苦しんできたわけですよ、ね、で問題は、我々はこの地球って惨めな場所だと思い込まされて、客観的に惨めな場所だと思われまされて、だから惨めな場所に生きている以上惨めなのはしょうがないよね。でもまあ時々いいことあるから、時々いいことあるのをちょっと待ちながら、まあお酒でも飲みながら、ね、睡眠導入剤でも飲みながら、まあ寝るかっていうぐらいの生き方しかできなかったじゃないですか、我々は、ね、だけどそんなことはなくてそんなことはなくて、それを全部変えられる。じゃあどこから？まずこの私が、まあ、要するに何が言いたいかというと、要するにもう惨めな、世界に生きていて、で私自身も今どうしようもなく惨めです だけどもこの世界ってのは惨めなんだから、私が惨めであるのしょうがないよねっていうふうにみんな生きてるわけね。でそこをどうやって変えるかというと、まずはこの自分の惨めさをきちんと見て、でこの自分の惨めさから出発しなきゃいけない。でどういうふうに、この自分の惨めさに対して責任を取らなきゃいけない。で惨めさに対して責任を取るってどういうことなのってことは、どういうことかっていうと、いいですか、この世界が惨めだから私は惨めだっていう考え方はもう取らないって話なんですよ。だってこの世界が惨めだからレゴさんが惨めだったら、これレゴさんの責任じゃないじゃないですか、ね、でレゴさんなぜ惨めなの、それはレゴさんの責任だって話なんですよ。でこうそれはレゴさんを責めてるわけではなくて、レゴさんに別の可能性を与えてるってことなのね。で私らは惨めな人生を選んじゃったのよ、いつの間にか。だけど選んだってことも忘れてるわけで、今瞑想ってことで何をしようとしてるかっていうと、別の人生のあり方があるよねってことを言ってるわけ。そして別の人生のあり方に対して責任取らなきゃいけないよねって話なんですよ。だから瞑想をやろうなんていう人間は、もう自分が惨めであることを一切世界だとか、日本政府、野田首相が悪いからとかね、今日の天気、まあ、今日の天気は素晴らしい天気ですけどね、とかね、自分のパートナーが悪いからだとかね、自分はとんでもない人と結婚しちゃったから惨めなんだとか、ね、あるいはあの人と結婚できなかったから惨めなんだとか、ね、自分のひいきの野球チームが負けたから惨めなんだとかね、っていうそういう、人のせいにするんではなくて、ああそうか、自分は惨めであることを選んだから惨めなんだな、ってことは逆に言うと惨めであることを選ばなきゃいいんだなって話なんですよ。だからで瞑想っていうことは惨めであることをもう選ばないって話なのね。わかりますかね。いいですか。じゃあどうやったら惨めであることを選ばないのよ、選ばないで済んで、幸せになれるのよって話でしょ。いいですか。でね、地球、さっきも言ったように地球人っていうのは惨めです。で地球というのは惨めな場所です。でその特徴として、この惨めな地球にはあらゆる種類のネガティブなもので満ちている。でそれをみんな当たり前に思っちゃってる。でどういう惨めなもの、例えば、例えばなんていうかな、なんかものすごい強い苦しみだとかなんとかじゃなくて、なんか今ちょっと満ち足りないよねとかね、なんかちょっと今神経質になっちゃってるよねとかね、なんかちょっと今うんざりしてるよねとかね、まあそういう非常に微妙な形のネガティブな感情ですね。もっと強い人を殺したくなるような憎しみとかね、そんなんじゃなくて、もっと低いレベルの、要するに大きな騒音ではなくて、ジェット機の騒音ではなくて、なんかちょっとイライラさせるような音ですね。で、そういう、まずはなぜかっていうと、もう皆さんはもうそれに慣れっこになっちゃって、地球っていうのはそういうもので満ちている場所なんだ、私の人生でそういうもので満ちているのは、それが当たり前なんだって思っちゃってるけども、全然それは当たり前ではなくて、いいですか。だからまずはそういう非常に微妙な形のネガティブなものをに対して非常きちんと注意を払っていく。なんとなくの満ち足りなさとか、なんとか神経がイライラする感じとか、あるいはうんざりする感じとかね、そういうものですね。でそれで、次が面白いんですけども、 でそれでね、皆さんはそういう満ち足りないことがあるじゃないですか、ね、そうするとそれを、それは当たり前だよねというふうに考えるわけですよ、頭の中でね。だってこうこうこういう理由だからこうなんだからね、まあどうせいろんなおしゃべりが続いてるでしょ、皆さんがイライラしてるとき、皆さんがうんざりしてるとき、皆さんがね、なんか見捨てられない思いをしてるとき、わーってどうせ皆さんの頭の中でわーって心のおしゃべりが続いてるじゃないですか、ね、でその心のおしゃべりをきちんと見て、でその時に、それが自分がなぜ今イライラしているのかをまあ正当化しようとして喋ってるんだけども、そのまさに正当化しようとして喋っているそのおしゃべりがあなたをイライラさせているということですね。わかりますかね。はい、でそしてね、問題はあのなんていうかな、これは瞑想をやった人が誰でも言うんだけど、要するにね、瞑想っていうのは、まあ要するに掃除、これが掃除しようとするようなもんなわけじゃないですか。で、そうすると掃除しようとした時に初めてゴミが目に入ってくるわけね。で、ゴミっていうのはもともとあったわけですよ。だけど皆さんが掃除もする気ない時には、非常に都合がいいことにゴミっていうのは目に入ってこないんですよ。わかりますかね。でそれで一旦掃除しようと思って、あ、ここにも落ちてる、あ、ここにも落ちてる、あ、ここにも落ちてるっていうね、いうふうに見えてきちゃって、なんか部屋が汚く見えちゃうんですよ。わかりますかね。でこれが瞑想初心者が陥る一つの罠ですね。なんか自分の心が汚くなっちゃったような気がするんですよ。だって今までそんなにこんなことあんまり考えずにのんきに暮らしてたのに、なんか瞑想しようと思った途端に、なんか自分の嫌な部分が見えてきちゃって、これだったらちょっと瞑想なんかしなかった方が良かったわってね。これが大体あの瞑想会に1回だけ来て二度と来ない人たちの特徴ですね。だから瞑想会に一度来たんだけども、なんか奇跡が起こることを期待してね。だから奇跡が起こんないどころか、なんか自分の中の嫌なものをたくさん見ちゃったんで、こんだったら普段毎日酒飲んで暮らしてたあののんきな日々の方がいいわっていうふうにして、またそののんきな日々に戻っちゃう、ね、ことが多いですね。だけどもそうではなくて、皆さんが自分の中にそういうその強烈な種類の憎しみとかじゃなくて、微妙な形のイライラだとか、微妙な形のうんざり感だとか、惨め感とか、満たされない感じとかね、いうものを、認識するっていうことが非常に大事で、それはだからそういうネガティブなものを持っていては俺はダメなんだって話ではないってことですね。いいですか。だから自分の中にネガティブなものがあるなんてことは、酒飲んで暮らしているときは気づかないわけですよ。もう全部ボケーっとしちゃってるから。だけども酒を飲むのもやめて瞑想なんかしちゃうと、それが当然見えてきちゃうわけね。でそれで、ああ、自分の心なんか瞑想したら急に汚くなっちゃったっていうような人いるんだけど、それはありえなくて、それは今までゴミが見えなかっただけで、それはゴミが見えてきたって話ですね。で、でどういうことかというと、いいですか。自分の中にいろんなゴミが見えてきた、非常に細かなゴミが。だけどで問題は、その時ものすごく大きなことが起こっている。どういうこと。皆さんがそういうゴミが見えたってことはどういうことかっていうと、皆さんはもうゴミではないっていう話なんですよ。いいですかね。 でここがねヴィパッサナの説明の中で全部曖昧だったから、ヴィパッサナの説明で怒りに気づいた時に怒りから解放されるってことの意味が結局よく分かんなかったのは私は結構ここだと思う。つまり、怒りだとかね、そういう満たされなさだとか、まあ、そういうたくさんネガティブなものですね、それに気づくっていうことはどういうことかっていうと、それに気づくっていうことはそういうネガティブなものがある場所をもう出てるっていう話なんですよ。わかりますかね。もう出てるから気づく、だけども出たからもうある意味それから解放されている。で気づく前はどうだったわけ。気づく前は皆さんは完全に怒りと一体化して、イライラと一体化して満たされなさと一体化してね、だったわけね。で完全にそれと一体化してあらゆる行動をしてしまった。だけども今気づくことによって皆さんはそこから一歩出ているですね。でその時に何ていうかな、そういうネガティブないろんな感情だとか、あるいは、そんで感情によって自分が実際に何か反応してしまうとかね、っていうようなことが全部見える、見えるってことはどういうことかっていうと、もう皆さんはそういうものから一歩出てるっていう話ですね。いいですか。だからその時に皆さんは今までは皆さん自身がイライラであり、皆さん自身が満たされないものであり、皆さん自身が神経質だであること、だけどもそれに気づいた時に大きな大きな変化がシフトがもう起こっちゃって、でそれでどうなるかというと、なんていうかな、もう誰のものでもない、怒りがただそこにあるだけ、誰のものでもない満たされなさがある、誰のものでもない神経質さがそこにある。それまでは俺のイライラだった、俺の満たされなさであり、で満たされないイコール俺であった。だけども今そこにあるのは俺っていう部分が落ちた、ただ単純な客観的な満たされなさだけですね。で、つまりそれまでは全部、それが全部イコール私であった、満たされなさだったりそういうものがね。だけども今皆さんがそれを認識したときに、それは、非認証のものになるという、まあ、言い方をよく言いしますけども、自分のものではなくなってしまう、ね、でそれまでは、その、惨めさを自分のものとして、そしてそこから惨めなストーリーを散々たくさん作ってきていた。だからそれはもうストーリーっていう話もしたし、物語ってこともしたしね、ですね。だからまあそこで夏頃にした I don't mind っていうのが出てきてね、もう自分それをもう気にかけない、気にしないっていうことになったときに、それが全部落ちていく。ってことはどういうことかっていうと、もう、自分の人生の中で それほど重要な位置を占めなくなってくる。で、でその時に何て言うかな、その自分のいろんなネガティブなさまざまなものを認識している何か別なものに皆さん自身がなるっていうことですね。いいですかね。あのね、つまり要するにどういうことかというと、地球人である間は皆さんがイコールネガティブな感情だったんですよ、ね、だからイライラしたり、不安だったり、あの満たされなかったり、ね、っていうものが全部、非常に重要なものとなってしまう。だからちょっとでも不安になるとそれにも圧倒されてしまう。不安で不安でしょうがなくなってしまう。だけども、それを皆さんが認識したとき、それはまあヴィパッサナと言ってもいいですよ。ヴィパッサナしたときに皆さんは自由になる。なぜ自由になる？感動ですね。もう地球から離れたからなんですよ。地球から離れて、でだからヴィパッサナっていうのは実は地球から離れたところから地球を見ているっていうのが本質なんですよ。だから地球上にはさまざまなことが起こっているけども、でもそれは地球上に起こっていることであって皆さん自身ではない。なぜ？皆さんは実は宇宙人だからですね。だからヴィパッサナしたときに皆さんは宇宙人に戻れるって話ね。で逆に言うと宇宙人の立場から場所からでないとヴィパッサナはできないっていう話になります。でなぜ今までヴィパッサナうまくいかなかったのかというと、地球人のままやろうとしたからですね。それ無理なんですよ。地球のまま、地球人のままでなんか自分の怒りを客観的に見るぞって見れなかったじゃないですか。それを怒り怒り怒りってラベリングしたって、それは全然地球人のままだったら何も聞かないわけですよ。だから別にラベリングがいけないわけじゃなくて、別にあの宇宙人としてラベリングしてもいいですよ。それまあする必要もあんまりないと思うけども、ね、で、でね、でそのでそれで地球人、あ今皆さんが地球人なのか宇宙人なのかをあの、よく分かる指標っていうのは皆さんの中のネガティビティです。否定的な感情ですね。でそれが、そこさえ抑えれば今皆さんが地球人なのか地球人でないのかが分かります。で地球人の大きな特徴というのはネガティビティが大好きです。これも私よく言いますけどね、でどういうことかというと、そのネガティブであることによって何かを到達しようとする。なんていうかな、いやそんな私ネガティビティ大嫌いですなんて絶対皆さん言えないはずです。なぜか皆さんが例えば誰かと非常に激しい口論をするね。なぜそんなお互いに気づき合うようなことをしちゃうのか。好きだからじゃないですか。あの誰かとぶつかり合うことの中で非常に激しいネガティブなものが起こって、ね、 で、そしてその我々はそのネガティビティが何かの解決をもたらすとまた信じてしまうわけですね。だからこのネガティビティが何かの解決をもたらす、だから怒れば怒るほど何か、解決するんじゃないか、つまり、赤ん坊がギャーギャー騒ぐことによって何か、自分が欲しいものが手に入るんじゃないかっていうようなことですね。だからその地球人の本質はネガティビティだから、だから地球人というのはネガティビティを愛してしまう。これ本当ですよ、本当に本当。これ全然あのなぜ、さっきもハリウッドの映画、ハリウッドだけ、日本だってそうだけど、なぜこれだけ人が殺し合う映画が好きなんですか。なぜ人が愛し合う映画は退屈で、人が裏切り合う映画はなんであんなに好きなんですか。簡単なんですよ。ネガティビティが我々大好きだからです。だけどもネガティビティが大好きだっていうのは我々っていうか地球人としての我々ですね。だからその今ね、今何の話をしているかっていうと、要するにどうやって地球人であることをやめて宇宙人に戻れるのかってことは、どういうことかっていうと、地球人の一番の特徴は何、一番の特徴は簡単です。ネガティビティを愛することですね。これは自分の中で、パートナーの中で、周りの人の中で、あるいはテレビやなんかでの中で、行われているあらゆる人間活動を見ればもうすぐその通りって分かります、ね、ネガティビティが嫌だったらもう我々とっくの昔に怒るとこと卒業してますよ。戦争なんかもうとっくの昔に終結してますよ。なぜこんなに21世紀にもなって未だに戦争を卒業できないのか、ね、パートナーとのいさかいを卒業できないのか。簡単でしょ。大好きだからですよ。好きだからやってんですよ我々は、ね、我々戦争大好きじゃないですか。パートナーと揉めるの大好きじゃないですか、ね、人が人を裏切り合う映画見るの大好きじゃないですか。人が人を殺し合う映画大好きじゃないですか。お金払ってまで見てるじゃないですか。なぜ。大好きだからですよ。誰が。地球人としての我々はですね。だから簡単でしょ。ああそうか、これが地球人の本質なのかってことが分かったらば、でもしもうあの皆さんの選択としては2つしかなくて、地球人としてこのままネガティビティを愛し続けるのか、そして人を裏切り続けて、人を殺し続けて、戦争し続けて、パートナーと揉め事をし続けるのか、そういう地球人としてのもう正当的な生き方ですね。それともう地球人であることをもう、うんざり、もうやめようとして、それをもうやめて宇宙人に戻っていくのか。でその時に一番大事なのは、その自分の中のネガティビティを見て、ネガティブね、否定的な感情を見て、でその否定的な感情を愛してしまう自分の中の地球人としての本性を見て、それをきちんと見破った上でそれを全部乗り越えていくのか、ね、で乗り越えていくその場所は、もうすでに宇宙人の場所だからそれを見たときに皆さんはもうすでに宇宙人に戻っているですね。でそして宇宙人に戻ったならば、そこはもう、生と死のない世界だから、だってそこから来て生まれて、そこから戻っていくんだから、別に 地球人としてのとしていかにも生まれたように見え、いかにも死んだように見えるけども、何も生まれても何も死んでもいなかった。だからまあ仮に生まれたかのように見えるこの人生を、まあ、そういうふうにして生きることももちろん可能だし、ね、でそういう話ですよね。ですから、何が言いたいかって言いたかったかっていうと、今ね、もうこれ以上地球人として生きることはもう実は無理です。個人としては無理だし、国としても無理だし、インターナショナルソサイティとしても無理だし、ね、でそれでもし新しい時代を本当に作ろうと思うんだったらば、もう、地球人であることそのものをやめる、生き方がまず第一歩ですね。でその後でどうやって経済をそういう地球に優しい経済を作っていくかとかね、みんなが飢えない経済を作っていくかとか、でそれはそれでまだ大きな問題でしょうけども、まあそれはもうそう大したことないですよね。はい、でそういうことなので、今日の、話はね、あなたも私も実は宇宙人なのに、なのに、まあここまで題にしますけど、なのに、でその付け加えると、なのにそれをすっかり忘れてこんな惨めな人生を送っちゃったよね、でももうこれ以上無理だよね、だからもうやめようよねっていう話です、ね、でそのそこで地球人と宇宙人と分ける、一番いい指標がネガティビティ、ネガティブな感情ですね。だからもうネガティブな感情に騙されるのをやめる。どうやめるかというと、ネガティブな感情を愛してやまない大好きなこの地球人としての自分をもうやめるという話ですね。はい、じゃあ一応ここまでにしておきます。はい、じゃあ四愚星願をね読みますから、四条五変星願ですね。春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無上性願成。春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無上性願成。春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無上性願成。